現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。時の記念日が近いですね。私たちの時の感覚は使っている言語に支配されていると思います。大抵の方は特に英語を習った頃から、現在の自分を中心として過去、現在、未来を強烈に意識するようになり、今に至るまで大きな影響を受けているはずです。私は神学校で聖書の言語であるヘブライ語を学んで、過去、現在、未来という時の三区分から解放されました。ヘブライ語には過去、現在、未来という概念がなく、完了か未完了かで捉えるのです。しかも動詞の活用表は一人称単数ではなく三人称単数が基本形、代名詞で言えば彼である神様が基本。聖書は現在の自分中心にではなく神中心で考える言語で、神様の目から見て完了したかまだ完了していないかという概念で書かれているのだと知ることができたのは、まさしく目から鱗でした。人は人生設計をいろいろに考えますが、その通りにいかないことが多い。私はこのヘブライ的な概念を知って、自分の人生について、人とは違った歩みをしていても焦りを感じることがなくなりました。過去、現在、未来という三区分の時間感覚に支配されたままでいると、聖書の話はとんでもなく理解しがたくなります。神が世界を作られた、イエス・キリストが十字架の上で死に3日後によみがえった、そんな昔のことが今の私と何の関係があるの。福音書は4つあって、物語の順序が違う、どれが本当の時系列順で書かれたものなのというふうにです。ヘブライ語的に捉えると、神が世界を作られたという完了形は、だから今この世界は神が作られたものとして存在しているということを意味しています。イエス・キリストは復活したという完了形も、だから今イエス・キリストは生きておられるということを意味します。未完了形で書かれている神様の約束の言葉やご命令は、神の言葉であるがゆえにいつか必ず実現すると信頼して受け止められ待望されます。その約束の言葉やご命令は、昔の人たちにだけ与えられたものではなく、今を生きる私たちにも与えられているので、その言葉がいつか私に実現するのを待望することができるのです。そうすると、あの分厚い聖書のすべての物語を自分の物語として読むことができるようになります。イエス・キリストは、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだとおっしゃいます。聖書は命の世界がどのように始まり、イエス・キリストが神様の約束すべてに応えられる方、神様のすべてのご命令を守る方としてどのように生涯を歩まれたか、その命はどうなるのかを証ししています。人として生まれながら神に完全に従った人がここにたった一人おられる。この人を見ること、この人に習うことがキリスト者の信仰です。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。イエス・キリストは癒しを必要としている人や、目の見えない人に、たびたび、あなたが信じた通りになるようにとおっしゃって、病や見えない目を癒されました。聖書に書いてある永遠の命の約束は、信じた者にはその通りになることが約束されています。ユルゲン・モルトマンという神学者は、希望についての黙想という文章の中で、信仰するとは、十字架につけられた方の復活によって突き破られたところの限界を、先取的希望において、希望を先取りして踏み越えることであると言っています。突き破られた限界とは何でしょうか。真っ先に考えられるのは死 ではないでしょうか。パウロは言います。イエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、神はあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。あなたが生かされること、あなたの命が約束されています。この言葉を遠い未来の約束としてではなく、今にも実現する約束として読めますか。モルトマンはまたこうも言っています。神は人間を引き上げ、広大な展望を与えたものに、人間は尻込みし絶望する。神は人間を約束に値するものとしたものに、人間は自らに期待されることを信じようとしない。それが信仰者を最も深く脅かす罪なのである。絶望とは、神によって望まれることの不成就を先走り勝手に先取りすることである。希望なしには信仰は崩壊し、わずかな信仰になり、ついには死せる信仰になる。人間は信仰によって真実の生活の道に至るが、希望のみがその人をこの道にとどまらせる。希望はキリストへの信仰を広げ、それを生かす。神様の約束の言葉は、完了、完成、成就へと向かっています。あなたがコップで水を受けるように、自分という器を神様に差し出したなら、約束は必ず実現するという希望で、あなたは満たされていきます。苦しい時こそ、自分に蓋をせず、この恵みを受け取れるように待っていてください。希望が注がれ、満たされていく時、パウロが言うように、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思いますとあなたも言えるようになり、死でさえも恐ろしいものではなくなり、今という時が永遠の意味を持つ今となり、イエス・キリストを近くに感じ、決して虚無的ではない命の喜びを味わえる時となるでしょう。